おはようございます。名前はジム・ライトです。はじめまして、どうぞよろしく。I am glad to be here.
ここにいることを心から喜んでいます。
You heard just about all of the Japanese I know.
私が知っている日本語すべて、今皆さん聞き尽くしたと思いますので。
So I am thankful for the translator.
ですから通訳者がいることを感謝しています。
I bring you greetings from Whitewater Church in Brooks, Georgia.
Brooks, Georgia 州にあるブルックスという町にある、Whitewater 教会から皆さんにご挨拶をしたいと思います。
You have been so kind to allow your pastor, Pastor Kondo, to come and visit with us twice a year so that the Japanese people who are a part of our congregation can hear the word taught into them in their native language.
私たちの教会に属している日本人のクリスチャンの皆さんが自分たちの国の言葉で御言葉を聞く機会を皆さんが近藤先生を年に2回アメリカに送ってくださることによって実現してくださっていること、そのことを皆さんに心から感謝したいと思います。
There's a lady in our church, her name is Yoshiko Hogan.
私たちの教会にいる、ホーガン・ヨシコさんという方がいらっしゃるんですが、
And, she was a part of this church. She, as a child, 12 years old, she made a profession of faith in Christ and was a member of this congregation.
彼女は12歳の時にこの教会で信仰の告白をされて、そしてこの教会の会員になりました。
And so I bring you greetings from her also.
彼女からのご挨拶も皆さんにお送りしたいと思います。
And again, I want to say thank you for allowing your pastor to come and teach, Japanese people.In America.
日本人の皆さんにアメリカで、教えをするために近藤先生を送ってくださったということを改めて感謝したいと思います。
Today we will be speaking to believers.
今日、ここにいらっしゃるクリスチャンの皆さんに私はメッセージをしたいと思います。
And we're going to begin with, several remarks that kind of frame the message.
このメッセージをするにあたっていくつかの事柄を通してこのメッセージの、骨格を作っていきたいと思うんですが、
First, let me say that, if you are a believer and you are truly a believer, you are not a Japanese.
まず最初に皆さんにお伝えしたいことというのは、もし皆さんがクリスチャンで、もし本当に皆さんが確かに救われていらっしゃるとするならば、皆さんは日本人ではありません。
You can live in Japan.
皆さんは日本に住むことができますが。
But now you are a Christian and you belong to the family of God. You have been adopted.
けれども皆さんは、日本に住んでいながらもクリスチャンとなったがゆえに神様の家族に加えられた養室に入れられたものであるわけです。
You see, I am from America.
私はアメリカから来ましたけども。
I used to be an American.
私は以前アメリカ人でした。
But now I'm a Christian.
私は今でもクリスチャンです。
Why is that important?
それが何が重要なんでしょう。
You see, the scripture says we cannot serve two masters.
聖書は私たちに二人の主人に仕えることはできないと言います。
We will either love the first one and hate the second, or love the second and hate the first.
最初の主人を愛して二番目を嫌うか、または二番目の主人を愛して最初の主人を嫌うか、どちらかになるかです。
What that means is we cannot give full attention and be servants of two different masters.
そこで言われていることというのは、二人の主人に同時に使えることができない、どちらかに先進することしかできないんだということです。
So、we have to make a choice.
ですから私たちは選択をしないといけません。
Shall I serve God?
私たちは神様に使えるのか。
Or shall I serve the people of my nation and their society?
それとも私たちの国の人たちに使え、その社会に使えるかどちらかなんです。
Well, the scripture calls those who would follow Christ to be separate from the world. Come out from among them and be ye separate, says the Lord.
聖書は私たちに神様に従う決心をした者たちというのはこの世から取り除かれた、分離されたものであるというふうに言います。
You can read that in 2 Corinthians chapter 7 when you get home.
このことを皆さんは第2コリントの7章のところで読むことができます。どうぞお帰りになった時に見てください。
And that you cannot serve two masters, you can read what Jesus says in Matthew 6 verse 24.
マタイの福音書の6章の24節のところで二人の主人に仕えることができないということをイエス様がおっしゃっていることを見ることもできます。
Now you see it says in 2 Corinthians 5:20 that we as believers are now ambassadors for Christ.
第2コリントの5章20節にあるように私たちクリスチャンというのはキリストによって使わされた大使なわけです。
Now, when an ambassador from Japan goes to America to serve the nation of Japan, they are Japanese, but they are in America serving to bring the needs of Japan to light in America.
日本の大使がアメリカに行ってそこで仕事をするときに、その人物は日本からやってきたわけですけれども、アメリカに住んでいながらも日本の国益のために、その人物は日本のための働きをアメリカでなすわけです。
In other words, they are there in order to teach Americans about Japan. That is an ambassador.
別の言い方をするならば、大使として、施設として、日本の事柄をアメリカの人たちに伝える、それを教える役割を果たしているわけです。
Now we Christians, being a part of the nation of God, are now adopted into His family, and we are left in this world to be ambassadors for Christ.
私たちクリスチャンというのは神様の家族に加えられて、神様の国の国民として受け入れられたわけですが、その私たちは今この地上に置かれて、キリストの御国の大使としてこの地上において使わされているわけです。
The scripture puts it like this.We who are believers should be in the world, but not of the world.
聖書は私たちにそのことを、私たちクリスチャンというのは、この世にあるけれども、この世のものではないというふうに教えます。
Too often we want to add Christianity to our citizenship here on earth.
多くの時に私たちは、そのキリスト教というものを私たちのこの地上の生活に付け足そうとします。
In this way, we can try to take advantage of enjoying our society here and our friends here, and we can also have the reward waiting for us that is in heaven.
そうすることによって、この地上での生活を楽しみ、この地上での友情をそのまま保ちながら、天で待っている永遠の報いを受けることができるというふうに考えるんです。
But we are not saved to go to heaven.
けれども私たちは天国に行くために救われているわけではありません。
When Jesus began his ministry, he did not go and call the apostles by saying, "Hey, anybody here want to go to heaven?"
イエス様が弟子たちを召した時に、最初に召した時に、イエス様は天国に行きたいかいって言って弟子たちに呼びかけたわけではなかったんです。
What did he say?
何て言ったんでしょう。
Let's take our Bibles and let's turn to Matthew chapter 4. We're going to read verse 17 and verse 19.
マタイの4章の17節、19節を読むと、Matthew 4, right? 4, 17 and 19. 17 through 19? 17 and 19. 17節と19節にこのように書いています。この時からイエスは宣教を開始言われた。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。19節にはこう言います。私についてきなさい。あなた方は人間を取る良心にしてあげよう。
What did he say?
何て言いました
He said, repent.
イエス様が言ったのは悔い改めなさいということでした。
Then in Matthew 4:19, he said, "Repent and follow me."
そしてイエス様は私についてきなさいと言ったわけです。
So you see, this idea of citizenship becomes extremely important.
ですからこの国籍をどこに持っているのかということは非常に重要な事柄になります。
You have to become a part of the citizenship of heaven.
私たちは皆この神様の国の国籍を持たなければいけないんです。
And that comes through faith in Jesus Christ.
それはイエス・キリストに対する信仰によっての目当てのものです。
Now let's talk about the second qualifying statement.
2番目の事柄について話しましょう。
God has called and He is the one who introduced and created the family.
神様は私たち人間社会において家族というその組織を形成しました。
All over the world and all societies there are families.
世界のありとあらゆるところで、どの文化にあっても家族というその単位があります。
Father, mother, children.
父、母、子供。
Mm-hmm. And so it's been since God created humanity.
人間を作られた時から神様はそれを定めておられたわけです。
Starting in the book of Genesis, He created the family.
創世記に始まってからずっと神様は家族という組織を作っておられました。
See, Satan wants to destroy the family. He says to young people, don't worry about getting married. Just live together.
サタンはその家族を崩壊しようとして努めているわけです。若い人たちに向かっては結婚する必要ない、家族を持つ必要なんかない、ただ一緒に暮らせばいいじゃないかと言います。
It sounds good.
その響きはいいかもしれませんが。
No commitment.
その献身的な、献身してそのパートナーだけを愛するなんてこと関係なくなりますよね。
Just get upset with each other and go your way.
単にもし喧嘩をしたら別れたらいいだけの話なんです。
But you see, God looks at it differently.
けれども神様はそのように見ません。
He said that a man should love his wife even if he's not loved in return.
自分のことを相手が愛してくれなかったとしても、相手を愛さないといけないということを神様は教えるわけです。
He said that a wife should love her husband even though he doesn't deserve her love. He should love her anyway.
夫が妻からの愛を受けるにふさわしくない人物だったとしても、妻はそれでも夫を愛さないといけないわけです。
See, it's about commitment.
そこに私たちの献身というのがあるわけです。
Mm-hmm.It says that children should obey and honor their parents.
神様は子供たちが親に従うように教えます。
Not because their parents deserve them to be honored, but because God says they should honor their parents, whether they're deserving or not.
神様は親に尊敬を払わないといけないと子供たちに教えるわけですけども、親が必ずしも尊敬を受けるに値する人物ではないかもしれません。でも尊敬しないといけないんです。
So you see, it's about commitment.
そこは私たちが神様に対する献身、献身というのがあるからなんです。
Following Christ is about commitment.
神様に、イエス様に従っていくことというのは、私たちの献身の表れなんです。
It's not about being a church today.
私たちが教会に今日いることではないんです。
Now, being a church is important, but that's not the end. That's barely the beginning.
教会に集うことというのは確かに重要なことですけれども、それが終着点ではないんです。単なる始まりでしかありません。
See what happens when you leave here.
皆さんがここから離れたとき、ここを出たときにどうなります？
Where's your mind?
皆さんの思いはどこに行くんでしょう？
Where's your heart?
皆さんの心はどこにあるんでしょう？
See, that's what's important.
それが最も重要なことなんです。
See, tomorrow when someone makes you mad, how do you react?
もし明日月曜日に誰かが皆さんのことを怒らせるようなことをしたとしましょう。どのように皆さんは対応します？
You take an hour for God today. What about tomorrow?
皆さんは今日神様のために1時間時間を使いました。明日どうします？
Do you love your friends enough that you want them to know about the gospel that you have received in your own heart?
皆さんは皆さんが自分の心に受け入れた福音のメッセージというのを友達に伝えようとするぐらい友達のことを愛しておられます?
Do your friends even notice there is any difference in your life?
皆さんの友人たちは皆さんの生涯が彼らと違うことを見ています?
See, if Christ is in our mind and only in our mind, nothing else changes in our life. We just have knowledge.
もし皆さんのキリストに関する知識というのが頭の中にしかないとするならば、皆さんはキリストを持っているのではなく、キリストに関する知識だけを持っているんです。
We cannot be saved by having knowledge.
皆さんはキリストを知っているだけでは救われることはありません。
You see, do you believe there is one God?
皆さんは神が一人だと信じておられます?
Well, so do the devils in hell. And they believe and fear more than we do.
悪魔たちもそれを知っているわけです。そして彼らは私たち以上にそのことを恐れているんです。
Turn in your Bibles to James chapter 2, verse 19 and 20.
ヤコブの2章19節20節を見てください。そこにこんなように書いてあります。あなたは神をお一人だと信じています。立派なことです。ですが、クレードモンもそう信じて身震いしています。ああ、愚かな人よ、あなたの行いのない信仰が虚しいことを知りたいと思いますか。
Well, we know that the devils are not saved.
私たちは悪魔が救われていないことを知っています。
But they believe and tremble.
けれども彼らはそれを信じて恐れているんです。
Knowing there is a God is insufficient knowledge in order to have salvation.
救いを得るために神様はおられるんだということを知っているだけでは十分ではないんです。
In John chapter 14, verse 6, the scripture says, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father but by me.
ヨハネの14章の6節でイエス様はこう言います。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはできません。
Now there's something important that we need to know, and many of you may already know it. What is the name of our God, the Creator God?
皆さんはもうすでにご存知かもしれませんけれども、私たちの神様の名前って何だか知ってます
？Sometimes we call him God.
私たちは神というふうに呼びます。
Sometimes Jehovah.
この方はエホバと呼ぶことがあります。
In the Old Testament, he's called Yahweh.
旧約聖書ではヤウェと呼ぶんです。
And his name simply, when Moses asked, "And what shall I tell them your name is?" He said, "My name is Watashiwa."
モーセがこの神様にあなたの名前は何なんですかと聞いたときにこの神様はモーセに対して私はあるというふうに答えたんです。
I am. I exist. I existed always from no beginning. I always exist. I exist now. I exist always in the future.
私は常に存在するんだ。過去において私が存在しなかったときはないし今も存在するし未来においても絶対に私の存在がなくなることはないんだと神様はおっしゃるわけです。
God is saying, I'm not like people. I need no name. I am.
私は人とは違って、私に名前が必要なわけじゃないと。私は存在する、私はあるというものなんだというわけです。
Now you may believe that God is, and you may believe that God, what he says is true.
皆さんはひょっとしたら神様がいらっしゃることを信じているかもしれないし、神様がおっしゃることが正しいと認めているかもしれません。
You may believe that he is the way, and he is the truth, and he is the life.
この方が道であり、真理であり、命であると思っているかもしれません。
And you may enjoy coming to church and singing the songs and meeting your friends here.
教会に来て賛美をし、友人たちとこれ交わりを持つことが好きかもしれません。
But this is not the kind of belief that brings about salvation.
けれどもそれらが私たちに救いをもたらすわけではないんです。
The kind of belief that brings about salvation we find in the verses that we read, Matthew 4:17 and Matthew 4:19.
私たちに救いをもたらす信仰というのは、私たちがマタイの4章の17節や19節で読んだその福音、その信仰なんです。
Jesus didn't say, come and be saved.
イエス様は来て救われなさいと言いませんでした。
He said, repent.
イエス様が言ったのは、悔い改めなさいでした。
Repent, the kingdom of heaven is at hand.
悔い改めなさい。神の天の御国が近づいたから。
And two verses later, he said, follow me.
その2節後にイエス様は、私について来なさいということです。
He didn't say, do you want to be saved?
イエス様は救われたいですかって聞かなかったんです。
He didn't say, do you want to go to heaven?
イエス様は天国に行きたいですかって聞かなかったんです。
Everybody wants to be saved.
全ての人が救われたいと願ってます。
What are you saved from?
何から救われるんでしょう。
The wrath of God. We are saved from the wrath of God.
神様の怒りから私たちを救われるんです。
So everyone wants to be saved from the wrath of God. Everyone wants to go to heaven.
全ての人が神様の怒りから救われたいと願うし、全ての人が天国に行きたいと思ってるんです。
So what makes Christians different?
クリスチャンはじゃあそういった人たちと何が違うんでしょう。
Repentance.
悔い改めです。
Now what is repentance?
悔い改めと言って何でしょう。
Some people think that repentance is just being real sorry for your sin.
ある人たちは悔い改めというのは私たちが犯した罪に対して非常に悲しみ思いを持つということにふうに定義しています。
Judas Iscariot, who betrayed Jesus for 30 pieces of silver, was very repentant in the sense that he was sorry for what he did.
イエス様を銀貨30枚で売ったイスカリオテのユダはその自分が犯した罪に対して悲しんでいたという意味においては悔い改めていました。
But then he went out and hanged himself.
けれどもその後彼は自ら首を吊って死んだわけです。
Not because he denied Jesus, but because he denied true repentance.
イエス様を拒絶したからではなく彼が本当の悔い改めをすることはなかったからです。
How do we know this?
そのことどうしてわかるんでしょう。
You see, Peter also, if you recall, denied Christ at the same time.
皆さん覚え出すことができるように、ペテロもイエス様のことを3度否定しました。
But Peter didn't hang himself.
でもペテロは自分で自殺をしなかったです。
Peter repented with true repentance.
ペテロは真の悔い改めを持って悔い改めたんです。
That is, he was headed in a way that was away from Christ.
キリストから離れる道を彼は歩んでいたかもしれないけども。
And he turned his life around and he walked after Christ. He followed Christ. He became like Christ. He thought like Christ. He looked like Christ.
けれども彼はその行く道から悔い改めて180度立ち返り、反対を向いてキリストに従い、キリストに似たものとなろうとし、キリストと同じ行いを行って生きていこうと努めていたんです。
So you see, it is that true repentance not only brings tears for our sins, but it also brings a major change in our lives.
ですから真の悔い改めというのは単に私たちの目に涙をもたらすだけではなく、私たちの人生に大きな変革をもたらすものなんです。
Turn to 2 Corinthians in your Bible, 2 Corinthians chapter 5, verse 17 and 18.
第2コリントの5章の17節18節をちょっと見てください。そこでこのように書いてあります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。
So here is the important question.
非常に重要な質問です。
Are you a new creature in Christ?
皆さんはキリストにあって新しく作られたものでしょうか?
Have old ways and old things passed away?
皆さんの持っていた古いもの、古い生き方というのは全て過ぎ去ったものです。
And are you receiving Christ's will for your everyday life?
そして皆さんはキリストの御心を皆さんの毎日の生活の全てにおいて受け入れています。
Now look at verse 18 here.
18節見てください。
All things are of God.
全てのことは神から出ている。
He has reconciled us unto himself.
そして神様は私たちを自分と和解させたんだというんです。
Means he has made things right between us.
私たちと神様との関係を良いものにしてくださったわけです。
You see, no one can be saved and stay the same.
救われたものというのは、救われた後、今までと同じ状態でいることは誰もできません。
God called us to be different.
神様は私たちに違うものになりなさいと言います。
He said, if the world has hated me, they will hate you too.
聖書は、もし世が私を憎んだとするならば、世はあなた方も憎みますと言います。
See, am I willing to be hated for the sake of Christ?
皆さんはキリストの皆のために世から憎まれることを容赦します?
See, if I act like an American and you act like a Japanese, no one will see any difference, and there's no way they can be reached for Christ unless they see that we are different.
私がもしアメリカ人のように生き、皆さんが日本人のように生き続けるとするならば、人々は誰も皆さんの中に変化を見ることがないんです。そして、その変化がないがゆえに、キリストのために彼らが働きかけられることがないんです。
Now, some people think this means that we take our Bible and we go out into the world and we beat people over the head with our Bible.
ある人たちはそれは私たちが私たちのこの聖書を持って世に出て行って、人々の頭をこの聖書で叩き続けることだというふうに考えます。
Now, that's not what it means at all.
でもそういった意味じゃないんです。
We love people.
私たちは人々を愛します。
We are willing to sacrifice ourselves for other people.
私たちは他の人々のために自分たちを犠牲しようと願っているんです。
As the scripture says, we always esteem others better than ourselves.
御言葉が言うように私たちは他の人々を自分よりも良いものと考えるんです。
It says if a Christian brother or sister makes a mistake and falls down, we don't condemn them.
もしクリスチャンである兄弟姉妹がつまずくならば彼らを私たちは責めることしないんです。
It says that we lift them up from their mistake.
彼の過ちから私たちは彼を立て上げるんです。
And we give them encouragement.
立ち上げて勇気づけるんです。
Because it says, Jesus says, tomorrow you may slip and fall, and you will need that one to help you back up again.
イエス様が言うのは、私たちが明日ひょっとしたら彼の代わり、彼と同じようにつまずくかもしれない。その時に彼らの助けがあなたにも必要かもしれないから。
See, everybody else in your company got a raise except you.
皆さんの会社のありとあらゆる人たちが給料が増えたけれども、皆さんあなただけがそのままだとしましょう。
And you feel really badly. You feel maybe angry because why didn't I get a raise?
そのことのために皆さんは心を騒がせ、怒りを持つかもしれません。
A Christian wouldn't do that.
でもクリスチャンはそんなことしないんです。
Or at least a Christian will be learning not to do that.
少なくともクリスチャンはそうしないでいることを学ぼうとするんです。
See, the Scripture says that no one can receive Christ without having faith.
聖書は信仰を持つことがなければキリストを得ることができないと言います。
See, if you become angry in a situation like that, that means you are trusting your company to provide your income.
もしその時に皆さんが憤りを覚えるとするならば、それは皆さんが勤めている会社が皆さんの収入を保証していると考えています。
See now, where do the flowers come from? Does your company provide the flowers, or the sunshine, or the clouds, or the rain?
一体その辺に咲いている草花というのは、どうやってそれが保たれているんでしょう。皆さんの会社がそれをするんです。それとも太陽の光や雲や雨がそれをするんですか。
The one who can provide for the growth of the flowers and the rain and the sunshine and the rotation of the earth can provide for me.
花の成長を保つために太陽を与え、雨を与え、地球を回転させているその力を持っている神様が私たちの生活を保障してくださるんです。
So, everybody got a raise but you. How can this be used to glorify God?
だから皆さん考えるべきことというのは、私以外のすべての人が昇給しました。じゃあ一体そのことがどんなふうに私が神様を称えるために栄光を表すために用いられるんだろうって考えないといけないんです。
So the world would come and say me and they would say, Jim, oh, you didn't get a raise. I bet you're really upset. I bet you're really mad about that.
私の友人たちがやってきて、ジム、あなたは給料上がらなかったけど、かわいそうにね、きっと怒ってるに違いないよねって言うわけです。
Oh no. Am I the only one that didn't get a raise? Oh, I didn't know.
その時に私は、私だけです、給料上がらなかったんですか？知らなかったです。
Does it bother you?
それが、何か問題ですか？
No.
聞かれた時に私は、そんなことありませんよって言います。
God will provide.
神様が与えてくださるから
。God will provide.
神様が備えて
くださるから。How many of us really believe that God will provide in whatever way pleases Him?
神様が本当にその保証を与えてくださる、私たちを支えてくださるということを本当に皆さん信じておられるでしょうか。
See, we miss so many opportunities that God gives us because we act like human beings.
私たちは神様が与えてくださる機会を逃してしまうんです。なぜならば私たちは人間のようなこの世にいる人たちと変わらない生活を送るからです。
So you truly believe that God will provide, and so you're very unconcerned.
もし神様が本当に全てを備えてくださるということを信じているならば、私たちはそのような事柄に対して不安を抱く必要がなくなるんです。
Even though you need the money very much, you still realize that God will provide.
確かにお金は必要かもしれないけれども、でもそのような状況の中にあっても神様が与えてくださる、備えてくださるんだということを確信しているんです。
Your friends will come to you and say, You're not upset. Everyone would be upset. How unusual. Why?
皆さんの友人たちは皆さんが怒らないのを見て、憤りを持たないのを見て、なんて不思議なんだろうと、どうしてなんだろうと言って皆さんのもとにやってくるんです。
They're asking you to tell them that you're a Christian, you see. They're asking you.
彼らが皆さんのところにやってきて、皆さんがクリスチャンであるということを聞こうとしているんです。
Normally, when we act like Christ's children, we act so differently. People want to know why we're different.
私たちがキリストの子供として、キリストに似た者としての生涯を歩んでいくならば、人々はなぜ私たちがそんなに違うのかを聞きたがるんです。
See, the people wonder why you are different, or do you just look like everyone else?
ですから、私たちが考えないといけない、私たちが、周りの人たちと同じような生き方をしているのか、それとも違うのかを見ないといけない。
See, a lot of it has to do with our attitude about life.
それは、その多くは私たちがこの自分たちの生きる人生にどんな態度を持って向かおうとするのかということにかかっています。
Do I selfishly want things for myself?
私は自分の私利私欲のために、ありとあらゆるものを自分のものとしたいと願っているでしょうか。
Or am I really seeking to glorify God with all of my life?
私の人生のすべてにおいて神様を称えることを願っているんでしょうか。
Now it says in verse 18, where we were at in 2 Corinthians chapter 5, verse 18, it says, All things are of God, who hath reconciled us unto himself.
第二コリントの5章の18節のところで、神様からすべてが出ているんだ。神様、キリストによって私たちをご自分の和解させたと書いてありました。
You see, we were like magnets with the positive ends pointed to one another. They reject each other. If you've ever played with magnets as a child, you know that they repel one another.
神様と私たちというのはちょうど、磁石の同じ極が同じ方向に向かっているようなものです。プラスとプラスを合わせたときにくっつこうとしないですよね。
You see, God is holy, man is sinful.
神様は完全に清い方で、人は罪深いものがあるわけです。
We are repelled from God.
ですから私たちはその磁石の同極が向かい合っていると同じように愛を入れることがないものであるわけです。
And to repent is to turn, like turning that magnet around, and now they come together like this.
けれども悔い改めるということはその磁石をひっくり返してプラスに向いてたのがマイナスを向けることによってそうすることによってくっつくわけですね。
This means we are reconciled unto God.
それが神様と私たちが和解をするということであるわけです。
We become joined to God.
私たちは神様と一つになるわけです。
It's like marriage when a husband and wife are married, they become one flesh. Scripture says.
ちょうど夫と妻が結婚することによって一つとなると同じことです。
And so we become one with God.
私たちは神と一つになるんです。
Christ in us.
キリストが私たちのうちにあり、
Us in Christ.
私たちがキリストのうちにあります。
You say, but I only want it to be saved. I don't want to go to hell.
でも、ひょっとすると皆さんは、私は単に地獄に行きたくないから救われたいと思ってたんですよ、かもしれない。
But for that to happen, we have to be in Christ, and He has to be in us.
でも、そうなるためには、私たちはキリストのうちにいなければいけないし、キリストが私たちのうちにいなければいけないんです。
And at the last part of that verse, we find out why. It says in the last part, it says, And He, Jesus Christ, has given unto us the ministry of reconciliation.
そして18節の最後のところに非常に重要なことが書かれています。そこで言うのは、また和解の務めを私たちに与えてくださいましたって。
That's what we're to do.
これが私たちがしなければいけないことなんです。
We carry the gospel of Jesus.
私たちはイエス・キリストの福音を伝えに行くんです。
Go ye into the world and preach the gospel.
世の果てまで行って福音を伝えるんです。
We begin at home.
私たちはそれを家で始めるんです。
If you live like the devil in your house, you cannot live like Christ in the world.
もし皆さんが悪魔のように家の中で生活しているとするならば、世に出て行ってキリストのように生きることはできないんです。
Our family must see that even if my wife does not deserve my love, I love her anyway.
私たちの家族がキリストの愛を見ないといけないんです。妻がその愛を受けるにふさわしくない人物であったとしても、その愛を与えないといけないんです。
And a wife doesn't love her husband and treat him respectfully and with honor because he deserves it.
夫がたとえ、尊敬を受けるに値しないような人物だったとしても、妻はキリストを愛するがゆえに夫を愛し尊敬しないといけないんです。
She respects her husband because God says that she should respect her husband.
妻は夫を尊敬するべきなんです。なぜならば神様が夫を敬いなさいと言うからです。
And children and young people.
そして子供たちは幼い皆さん。
The scripture says for Christian children and young people to honor their father and mother.
聖書はクリスチャンの子供たちに対して親を敬いなさいと言います。
You might say, "Oh, but you don't know my parents."
でもひょっとすると皆さんはあなたは私の両親を分かってないんですというかもしれない。
He said, "You don't honor your parents because they deserve it."
でも聖書が言うのは親が尊敬に値するから敬うと言ってるわけじゃないんです。
They may be terrible parents.
彼らはひどい親かもしれません。
He said you honor them so that they can see Christ in your life and they can come to know the Christ that you know.
でも神様が言うのはそれでもにもかかわらず、それにもかかわらず皆さんが親を尊敬することによって親がキリストを知ることができるようになるんだというんです。
So the reason we do everything in life is so that people can see Christ in us.
ですから私たちがありとあらゆるこのことをこの世の中にするにあたってその目的としていることは人々が私たちのうちにいるキリストを見ることなんです。
That's what this means by ministry of reconciliation.
それがここで言われている和解の務めの話です。
So many Christian people, they look and say, well, we hired a pastor, a minister, to go and carry the gospel.
多くの人クリスチャンたちはひょっとするとこんなふうに言うかもしれません。私たちは牧師を雇って彼らが福音を伝えていくんだって。
But that's not what the Bible says.
それは聖書が言っていることではありません。
So we read our Bible, we find out what God wants us to do. We are ministers and priests unto God ourselves. Every believer is.
聖書が言うのは、私たちクリスチャン一人一人が神様に仕える祭司たちであり、福音を携えて出ていくものであるんです。
See, the pastor trains the ministers.
牧師というのは、働きをする者たちを訓練する人です。
Now, the pastors also minister.
もちろん牧師も働きをします。
But you are the ministers.
でも皆さんが働き人なんです。
If you call yourself a Christian, then God expects you to be a minister.
皆さんが自分のことをクリスチャンだと言うならば、神様は皆さんがこの務めをなすものであるというふうに言っていることを覚えないといけません。
How else can your family find out about Christ except from you?
皆さん以外からどうやって皆さんの家族がキリストについて知ることができるんでしょう。
How else can your friends know about Christ except through you?
どうして皆さんの友人たちがキリストを知ることができるんでしょう。皆さんが働かなければ。
How can the people you work with know about Christ except for you?
もうどうして皆さんの同僚たちが皆さんの生き方を通して以外に神様のことを知ることができるんでしょう。
Christ is sending you into the world.
キリストは皆さんをこの世に使わせているんです。
He says, "Follow me." Follow him.
イエス様は私に従いなさいと言います。
And he will make you fishers of men.
そして皆さんを人を砂取る漁師にするというんです。
You didn't become a Christian just to come to church on Sunday.
神様は皆さんが日曜日に教会に来るためにクリスチャンにしたんじゃないんです。
Church is very good. Fellowship is very good.
教会は良いところで、教会での交わりというのは素晴らしいものです。
But this is not the end. This is the beginning.
けれどもそれが全てじゃないんです。それは始まりでしかないんです。
We go from here and we go out into the world that we live in every day and we have the ministry of reconciliation.
私たちはここから出て行って、そしてこの世に対してこの和解の務めを持ってるんです。
You might say, I'm frightened.
皆さんはそんな恐れ、私は恐れです。
I'm not very good at it. I can't speak very well.
私は十分によく喋ることができないというかもしれない。
God didn't say that you wouldn't be frightened.
神様は私たちが恐れることがないとは言いません。
He didn't even ask that you speak very well.
神様は私たちにこの務めを果たすにあたって、口が上手でないといけないというふうに言ってないんです。
He just asked that you use what he has already given you to bring glory to his name.
神様が言ってるのは、神様がもうすでに皆さんにお与えになったものを用いて神様の栄光を表しなさいというんです。
You don't need any special training.
皆さんには特別な訓練が必要ではありません。
Quote scripture verses.
皆さんは御言葉の暗唱してないといけないというわけじゃないんです。
What do you have to witness of?
皆さんが明かしないといけないことは何でしょう?
Were you a sinner?
皆さんが罪人であり。
Were you doomed for hell?
永遠の地獄に向かっていて。
Did Christ save you?
キリストはあなたを救われたんですね。
Did that change your life?
それが皆さんの人生を変えました。
That's all you have to tell.
それが皆さんが伝えなければいけないことなんです。
If Jesus hasn't done anything for you, then you have nothing to tell.
イエス様がもし皆さんの紹介に何もなしてないならば、皆さんは何も伝えることがありません。
Now, if I want to be strengthened in the Lord, I pray regularly. I ask God for His strength. I ask Him to give me wisdom and knowledge and teach me how to be better at what I do. It's in His hands. The knowledge, the strength comes from Him.
私はいつも神様にそのことがよくできるようになりたいと願って祈ります。この知識やその力というのは神様から与えてくださるものだからです。
In Acts 1:8, it says, the verse begins this way, Ye shall receive power after that the Holy Spirit has come upon you.
使徒の働きの一章の八節のところで書かれているのは、私たちがその力を得るのは聖霊が私たちに来た後だと言います。
You know, if we go out and we're not very skilled at it, and God sees that we're serious about it, then He looks down at us when we ask Him, Lord, I need some help here, and He looks down and He says, You're really trying, aren't you? And He gives you the Holy Spirit to give you strength in your life.
私たちが神様の前に正しく生きていきたいと心から願って神様の務めを成していきたいと考えているときに神様は天からその私たちの姿を見て本当にそれをしたいと願っているんだなということを分かって神様は私たちに聖霊を与えてくださるんです。
He doesn't waste the power of the Holy Spirit on people who don't use it properly.
神様は聖霊の力というのを正しく用いようとしない人たちに無益に無駄に与えようとしないんです。
He doesn't send the Holy Spirit into our lives to make us feel good.
神様は聖霊を私たちに与えることによって私たちが、心地よくなるようにしようとしているわけじゃないんです。
The purpose for the Holy Spirit is so that we go out in the power so that the world sees us live and hears us speak and they are pulled, drawn to Jesus Christ because of what they see in us, in you.
神様が聖霊を私たちに与えてくださるのは私たちがその力によってこの地上にあって神様に望まれる生き方をしていくがゆえに人々がその違いを見てキリストに引きつけられていくそのために与えられる。
We're going to look at some, a few scriptures very, very quickly.
いくつかの聖書の箇所を。
You should have them listed, and so you can look at them when you get home. You can study the word when you're home.
皆さんの、お渡ししているノートにこの箇所が書かれていますので、また帰ってゆっくり見ていただきたいと思います。
It says, Jesus said, it says that Jesus, in Philippians 2:7, Jesus said that he came in the form of a slave.
フィリピの2章の7節でパウロが言うのはイエス様は私たちの前に人間として使えるものの姿をとってやってきたと言うんです。
Who is he a slave to?
一体誰の奴隷として誰に使えるものとしてやってきたんでしょう。
He was a slave to his father.
父なる神の奴隷としてきたんです。
He said in the prayer at Gethsemane, he said, let this cup pass from me, but not my will, thine be done.
ゲセマネの園でイエス様父なる神にこう祈りましたよね。この杯を私から取り除いてください。でも私の思いではなく、私の心ではなく、あなたの御心がなるように。
The word that's used so often in our translations is servant because we don't like the word slave.
私たちのその聖書の訳を見ると、多くの時にここでは使えるものとかしもべというふうに訳されていますけれども、そこで使われている言葉は奴隷という言葉です。
But the word that the Greek uses is doulos, and it is slave, a person who has no rights.
一切の権利を持たない。全くの奴隷であるわけです。
So that's what we should become.
それが私たちがならないといけないものなんです。
And so Galatians 1:10.
ガラテヤの1章の10節に。
At the end of that verse it says, I should not be, if I try to please men, if I try to please men, I should not be the slave of Christ.
ガラテヤの1章の10節の最後のところで、もし私が今なお人の関心を買おうとするようなら、私はキリストの奴隷とは言えませんって言うんです。
In Romans 1:1, Paul says this, Paul, a slave of Jesus Christ.
ローマの1の1であるようにパウロはキリストのイエスの奴隷だったんです。
In 2 Timothy 2:24, he says to Timothy, Paul, and the servant or slave of the Lord must not strive. The slave, referring to Timothy as a slave.
テモテに対してパウロは主の奴隷が争ってはいけませんと言ってそのように命じます。
In James 1:1, James refers to himself as James, a slave of God and of the Lord Jesus Christ.
ヤコブの一章の一節でもヤコブは自分が神と主イエスキリストの奴隷であると言います。
In 2 Peter 1:1, Simon Peter says this, Peter, a slave and apostle of Jesus Christ.
第二ペテロの一章の一節ではイエスキリストの奴隷であり使徒であるシモンペテロと言います。
In the book of Jude 1, it says this, Jude says, Jude,The slave of Jesus Christ and the brother of James.
ユダの一章ではイエスキリストの奴隷でありヤコブの兄弟でありユダからといってこの手紙が始まります。
In Revelation 1:1, it says the revelation of Jesus Christ which God gave unto him to show unto his slaves things which should shortly come.
黙示録1の1ではイエスキリストの黙示録これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すために神がキリストにお与えになったものであると言います。
And not to leave the Old Testament out.
旧約聖書も含まれてこのことは教えられているわけですが、
Revelation 15:3 refers to Moses, the slave of God.
黙示録の15章の3節で神に仕えたこのモーセという人物が神の奴隷であったことを教えています。
Now, in the book of Philemon, a different term is used. Now, let's say someone has committed a murder and they are in jail. They have no rights.
ピレムの手紙ではこの概念が別の言葉で使われています。
Someone tells them when to eat, when to sleep, when they can go and take a bath.
皆さんがもし犯罪を犯して囚人として牢に入れられたとするならば、皆さんには自分の権利を主張する権利がありません。皆さんは誰かの支配のもとに生きなければいけないわけです。
So in the book of Philemon, Paul says this. Paul, a prisoner of Jesus Christ.
食事をするにもお風呂に入るにも何をするにも人の許可が必要なわけですけども、それを持ってパウロはこういうわけです。キリストイエスの囚人であるパウロ。
In Acts 17 verses 28 through 29, it says, "In Him we live and move and have our being."
使徒の働きの17章28節29節では、私たちは神の中に生き動き存在していると言います。
In Romans 14:8 says, "For whether we live unto the Lord; whether we die unto the Lord; whether we live therefore or die, we are the Lord's."
もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬんだ。できるですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。ローマの14章の8でパウロは言います。
Says in John 15:19, "If you were of the world would love you. But because you're not of the world, I've chosen you out of the world. Therefore, the world hateth you."
ヨハネの15の19では、もしあなた方がこのようなものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。
But you see, not everyone will hate you.
皆さん、すべての人が私たちを。
The world talking about Satan's domain.
この世というのは悪魔の支配下にあります。
Because people will see your life and they will want to know why and they will be drawn to Christ.
けれどもその中で皆さんがキリストに喜ばれる生き方をしていくときに違いを表していくときに人々は皆さんに惹かれていくんです。
So where does God live?
一体神様はどこにおられるんでしょう?
There is nothing holy about this building.
この建物は清いものではありません。
What makes it holy is that GodDwells in His temple, and I and you are the temple of God. He dwells in us.
この教会が特別なところであるのは、神様が私たちのうちに、私のうちにも皆さんのうちにも住んでくださるからであります。
And so the church meets here.
だからこの教会に皆さんが集まってくるときに。
That's what makes it holy. The holiness that you brought, that came from God, that indwells you.
神様が与えてくださる、神様が臨在する、皆さんのうちに内在するが故にあるその清さがこの場所を清くするんです。
And we may hear all of this and we say, that's so hard, it sounds impossible.
ひょっとすると皆様はそのようなことを聞くときに、いや、それはちょっと難しいことです。とてもできませんと思うかもしれない。
But God has all the answers.
でも神様はすべての回答を持っておられるんですね。
And they're in here.
それが御言葉の中にあるわけです。
You haven't found them?
皆さんがもしまだ見ていないとするならば。
Then you haven't searched for them.
その回答を見つけていないとするならば、御言葉を十分に探求してないからです。
Because you see, it is in searching in God's Word that we find the answers to life.
御言葉を探り求めるときに、私たちはこの人生に対する答えをそこに見出すことができるんです。
Because you see, with God, all things are possible.
皆さん、神様はすべてのことをなすことができるんです。
Now, God doesn't expect us to be perfect.
神様は私たちが完全であることを望んでいるわけではありません。
As a matter of fact, He knows we're very imperfect.
私たちが不完全であることを神様はよくご存知なんです。
See, it wasn't works that caused God to want to save me. I have no works to offer God.
私たちが素晴らしいことをしたから神様を受け入れてくださるわけじゃないんですね。だって私には良い技なんてとてもありません。
He just looked down at me and said, "That Jim Wright is a poor sinner, and he needs me." He came into my heart.
神様は私のことを見て、ジム・ライトという人物は非常に大きな罪人である。彼は私のことが必要である。そう言って、神様は私のためにこの地上にやってきて、私のために死んでくださったんです。
Remember the Pharisees?
皆さん、パリサイ人たち覚えてます？
See, Jesus said to them, it's not the whole, the well who need the doctor, but the sick.
イエス様は彼らに向かって言ったわけです。
No one can be saved. There's no reason for you to be saved if you don't recognize that you're a sinner.
健康なものに医者が必要なのかな。
If you don't recognize that you need a savior.
病気のものに医者が必要なわけです。私たちが、go ahead.
That's the only way that you can come to Christ is with this knowledge.
私たちが罪であることに気づいたときに、私たちは初めて救われる必要があることに気づくわけです。それが私たちに必要な知識なんです。
And then once we become a Christian, we're not perfect.
私たちがクリスチャンになったときにも、私たちはそれでもなおまだ完全ではありません。
We make lots of mistakes.
私たちは多くの失敗をします。
It's like this, you have a baby, when your baby's learning to walk, it makes a lot of mistakes, it tears up things, it falls down.
ちょうど子供たちが、小さな赤ちゃんが歩くことをし始めたときに、たくさんつまずきますよね。いろんなものを壊しながらつまずいたりするわけです。
And so we don't walk over to our baby and jerk it up and scold it and give it a spanking because it failed trying to learn to walk.
歩くことをうまくできないがゆえに、私たちは子供のところに行って子供を起こして、その子供に鞭を与えることはないわけですね。歩けないからといって。
No, no matter how bad the effort was, we pick the child up and love it, and we cuddle it next to us and we say, "How wonderful to the child! How wonderful you did! Try again."
子供がその 倒れた時に、うまく歩けなくて倒れた時に、私たちは子供のところに行って優しく抱きかかえて子供に向かって、愛を持て言うわけです。なんてすごいことをやったんだろう。もう一回頑張りなさいって。
And so we walk along and we make mistakes ourselves.
そのように私たちも人生を歩んでいくわけです。クリスチャンとして。そして私たちもつまずくことがあります。
Christ doesn't come to his children with a stick to beat us.
けれどもキリストは私たちのところにやってきて、鞭を持って私たちを叩きつけようとしないんです。
The scripture says that Christ doesn't look at our outward self, our deeds, he looks at our heart.
キリストは私たちの外側の行いを見るのではなくて、私たちの心を見るんです。
And he looks at the hearts of his children and knows there is children, and he comes when they make a mistake and he picks them up and he says, try again.
そしてこのキリストは私たちの心を見て、その心が正しい時に私たちの元にやってきて、私たちを抱きかかえて、頑張ってもっとやりなさいと言うんです。
But you may be a person with a bad temper, and so you pray to God, help me to not have a bad temper.
ひょっとすると皆さんは怒りっぽい人物かもしれません。そしてイエス様に、神様どうぞこの怒りっぽさを助けてくださいと言うのかもしれない。
But sometimes you say, I've asked God to help me, but I feel ashamed to ask again.
ひょっとすると皆さんはもうすでに神様お願いしたから、またお願いするのはどうかなと思ってるかもしれません。
You see, God doesn't give up so easily.
でも神様はすぐに諦める方じゃないんです。
So you ask God to help you with your temper 1,000 times.
神様そのですから神様に向かって皆さんはどうぞこの怒りっぽさを直してくださいと何千回も頼むんです。
And 1,000 times he comes and picks you up.
そして何千回も神様は皆さんのところにやってきて皆さんがつまずくときに神様は助けてくださるんです。
And 1,000 times you begin again.
何千回もまた皆さんは再び同じことを繰り返します。
And all of a sudden someone says maybe your wife, you know, you don't lose your temper like you used to.
そうしていくときにひょっとすると皆さんの奥さんが皆さんに言うわけです。
See, the changes in our life don't normally happen in this instantly. They happen through a word that we call sanctification, growing in Christ.
以前のように起こらなくなりましたねって。それは私たちの変化というのは1日2日で起こるものではなくて、私たちの変化というのは長いスパンの中で起こってくる。そのことを成果の過程と呼び、私たちはキリストに似たものへとだんだんと変わっていくんです。
But a baby cannot begin to grow until it's born.
けれども、赤ちゃんは生まれるまでは成長することがありません。
And until we come to Christ, we cannot begin to grow and understand His will for our lives.
私がキリストのもとに来るまでは、私たちはキリストのことを知り、人生の意味を分かって成長していくことができないんです。
But we can be assured of this, that God does love His children.
けれども私たちは確信することができます。神様はご自身の子を愛しておられるということです。
But sometimes He has to discipline us.
時に神様は私たちに鞭を与えないといけないことがあります。
And that's good.
それは良いことです。
Because we know He loves us when He disciplines us.
神様は懲らしめを与えるとき、神様が愛しておられるのを知っているからです。
You notice I didn't say punish us. I said discipline us. There's a huge difference.
戒めることと、罰を与えることというのは必ずしも同じことではありません。
Punishment is done as retribution. That is, you must pay for something you've done in the past.
自分がやった間違ったことに対してその支払いをするというのが罰かもしれません。
But discipline is to teach you how to be better tomorrow than you were today.
でも懲らしめというのは今日よりも明日よく生きることができるように助ける働きをするんです。
So the Bible says to us, and it also says to children, love discipline.
ですから聖書は私たちに対して、この神様からの懲らしめを心よく受け入れなさいと言います。
Because if our parents discipline us, we know they love us. They want us to be good citizens.
私たちの両親が私たちに懲らしめを与えるときに、それが両親の愛であることを知っているわけです。良い社会人となって生きていくために必要なことであるから。
And God wants us to be good citizens of the kingdom of heaven.
同じように神様は私たちが神の御国にあって良い市民となっていくことができるように懲らしめを与えてください。
So if you haven't made your decision, today is the day of salvation. Now is the accepted time.
もし皆さんがまだ決心をしておられないならば、今日がこの救いの時なんです。今がこの救いを受ける時なんです。
The scripture says that all have sinned and come short of the glory of God.
聖書は私たちに全てのものが罪を犯して神様の栄光を受けるに値しないものになったと言います。
That's in Romans 3:23.
ローマの3章の23節にそのことが記されています。
But 3:24 is beautiful.
けれども3章の24節には素晴らしい言葉が記されています。
Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus.
そこにはこのように記されているわけじゃないですか。ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるんだ。
We're going to read one more verse and we're going to conclude this message.
もう一つだけ御言葉を引用してこのメッセージを終わりましょう。
I want us to turn to Acts chapter 17.
使徒の働きの17章。
Verse 28 and 29.
28節29節。 私たちは神の中に生き、動き、また存在しているんです。あなた方のある主人たちも私たちもまたその子孫であると言った通りです。そのように私たちは神の子孫ですから、神を人間の技術や工夫で作った金や銀や石などの像と同じものと考えてはいけません。
You see, it talks about gods of gold and silver and stone and graven images made by man.
ここで神様を人の人間の技術や工夫で作った金や銀や石などの像と同じものと考えてはいけないと言っています
。But that's not all of the gods.
でもそれが全ての神々、神、それらは神でないからです。
Our gods are what we worship.
私たちの神というのは私たちが
What do we give our time and energy to?
心から、自分たちがのその優先順位を与え、自分たちの時間を使い、自分たちのエネルギーを使うもの全てが神なんです。
A job can beMy job can be a god.
ですから皆さんの仕事が神になることになります。
Sports can be a god.
スポーツが神になるかもしれません。
You see, your family can be a god.
皆さんの家族が神になるかもしれません。
What do we spend our time learning about and expending our time for?
私たちの過ごす時間、そのどんなものに時間をかけるのか、それが私たちの神となっているんです。
See, the scripture teaches us that we can have, if we have God, then we can have our family more than we could have ever had them any other way.
Can you repeat that again? Sorry. Can you repeat that again?
Yes. And the scripture teaches us that, well, the scripture is this. He who would follow after me must hate his family. It doesn't mean hate in the sense that we think of it.
聖書は私たちに、私に従いたいと思うならば、家族を憎まないといけないというふうに言います。
What it's saying is a person cannot really know how to appreciate their job. They cannot know how to appreciate their family and to love their family unless they love God first and then they have all other things.
ここで言わんとしていることというのは家族を憎む話ではなくて家族であったとしても仕事であったとしてももし私たちが神様を愛することをまず最初に学ばなければそれらのものを心から喜び、楽しみ、愛することができないんだという話をしているんです。
So what will it be?
ですからどうでしょう?
Now is the time for decision.
皆さん、今この時が選択の時なんです。
You can continue your life the same as it has been.
皆さんは今まで生きてきたのと同じように生きることができます。
If you don't have Christ, you can choose to receive Him today. The invitation is here.
けども、もし皆さんがキリストを信じていないとするならば、皆さんは今日この救いを受け入れる時である。その選択は皆さんにあります。
If you are a Christian, will tomorrow be like yesterday, or will your life change and will you be filled with the Holy Spirit and the power of God that others may see Christ in you?
クリスチャンであるならば皆さん、明日は皆さんが今まで生きてきた日々と変わらない日なんでしょうか？それとも皆さんは新しく作り変えられたものとして、聖霊によって満たされて、キリストの素晴らしさを表すために、違いを人々に見せるそのような生き方をするんでしょうか？
Now, I ask you this. Do not believe anything that I've said.
私が皆さんにお願いしたいことはこのことです。私が今言ったことをどうぞ信じないでください。
You see, what I say doesn't mean anything.
私が言ったことが問題じゃないんです。
But you take what I've said and you see if you find it here. If you find it here, then believe it.
私が今皆さんにお伝えしたことが御言葉を見てそこに書いてあることと同じであると思うならば、そうであるならば、どうぞこの御言葉が言ってるからそれを信じてください。
Too often people listen to the preacher and never go to the word of God to find out what God is saying.
多くの人々は、あまりにも多くの時に説教者がそこで語っていることをそのまま受け入れて、聖書が言っていること何なのかをはっきりと考えずに、そのありのまま受ける場合があります。
And if you don't understand it, I can tell you why.
でももし皆さんが聖書をよくわからないとするならば、私はなぜかそれをなぜか教えましょう。
You are not praying.
皆さんは祈ってないからです。
If you pray sincerely, the Holy Spirit will give you understanding of this book.
もし皆さんが熱心に祈るならば、聖霊が皆さんにこの御言葉の理解を与えてくださるんです。
He didn't write something here just to make it difficult for you to understand, but it can only be understood when the Holy Spirit has given us interpretation.
皆さんに訳のわからない書物を与えようとした神様は意地悪をして与えようとしたわけではなくて、皆さんが心から熱心にこの御言葉を知りたいと願い求めるときに、神様は聖霊を通してその理解を与えてくださるんです。
So I memorize the scripture, I have head knowledge.
もし私たちが御言葉を暗唱するならば、私たちは頭に知識を蓄えているかもしれません。
Nothing changes.
それは私たちの生活を変えるものではありません。
But the Holy Spirit comes and digests the food that I have in my brain, and it goes to my heart. Now my heart explodes.Major changes.
けれどももし聖霊が私たちの頭の中にある御言葉を消化してくださるならば、私たちはその栄養が心に入り、私たちの心は、本当に大きく変えられて、私の人生に大きな変化がもたらされるんです。
In the book of Revelation, we read that Jesus is standing at our heart's door and he's knocking. This morning, Jesus is knocking. Will you open your heart and let him in?
黙示録の中にあるように、イエス様は私たちの心の扉を叩いてくださっているわけです。そして皆さんはそのイエス様を心の扉を開いて受け入れようとしているでしょうか。
See, being a Christian is not difficult.
クリスチャンであることというのは難しいことはありません。
It sounds difficult until you become one. Then you find out when you have the leadership of the Holy Spirit, life could never be better.
クリスチャンになるまでそのことは難しい、困難なことだと思うかもしれないけども、クリスチャンになったときに私たちは知るんです。聖霊が私たちを導いてくださって、この聖霊の導きに沿った人生ほど素晴らしいものがないこと。
See, if you are laboring, because you feel it's necessary, then it can be very, very difficult to be a Christian or try to be a Christian. But if you are living your life out of love for God, then life becomes so enjoyable, no matter how we find ourselves in life, rich or poor, sick or well, we find that we find joy in life because of Jesus Christ who dwells within us.
皆さんが自分の力で何とかこれをしなければならないと思って無理やりやらされているとするならば皆さんの喜びはそこにはないでしょうけれどももし皆さんが本当に心から神様を愛して神様に従っていきたいというその願いを持ってこの方に仕えていくとするならば皆さんの心には喜びがありどんな状況の中にあってもそこに心から神様を讃え喜び感謝する思いというのが与えられるんです
May we pray.
祈りしましょう
Heavenly Father, we thank you for an opportunity to open up your word and to read and discuss it.
愛する神様、こうして皆さんと一緒に御言葉を開き、ここに書かれている言葉を読み、そのことを考える時間が与えられたことを感謝します。
We know you love us and you sent your son Jesus Christ to pay the price for our sins.
あなたは私たちを愛してくださり、御子イエス・キリストを使わして私たちの罪の罰をあがなってくださったことを知っています。
And we know that you've extended to each of us grace, that which we do not deserve.
私たちが受けるにふさわしくない恵みをあなたは一人一人に備えてくださいました。
Touch, Lord, the lives that are here today, including my own,That we may open ourselves even more to the gospel of Christ and receive you as our Savior.
私を含めてここにいらっしゃる全ての人の心にあなたが触れてくださり、私たちがあなたが備えてくださっているこの救いの福音を受け入れ、あなたによって変えられるように神様どうぞ働いてください。
And for those who are already believers, Father, strengthen us in your word and may we grow in Christ and become your ministers.
信じている者たちに対してあなたがますます働いてくださり、より強め、より励まし、私たちがこの和解の務めを人々に知らせる働き人として出ていくことができるように助けてください。
It is in Jesus' name we ask this.
イエス・キリストの名によってこのことをあなたにお願いします。
Amen. Amen.
Amen.